千葉文化放送。
はい、どうもどうも、ひろしなんですけれども、今回はですね、東京都現代美術館で行われているうさぎスマッシュ世界に触れるデザインっていう企画展に行ってきた話を、しようと思うんですけども、こちらはですね1月の19日までやっているので、まあ、このファイルをアップするのがいつになるのかちょっとわからないので間に合わないかもしれないんですけども、もしもですね行けるという場合は土日祝日あるいは金曜午後といった人のですね多い時間に行った方がいいと思いますよ。なんでかというと、まあ無料でですね作品を、解説する音声を聞かせてくれるプレイヤーっていうのを貸してくれるんですけども、そのプレイヤーの、まあ、ヘッドホンっていうのがあるわけですよ。でそのヘッドホンに耳がついてるんですね。ウサギの耳がついてるんですよ。まあウサギスマッシュっていう企画展にちなんでるわけですけども、なので、そのウサ耳をですね、つけた、まあ、主に女性が多いんですけども、たまたまでしょうかね、まあ、僕がいた時は多かったんですけどもが、まあ、たくさん見られるというちょっとだけお得なですね、まあ、さらに言えば異次元感っていうものを体験できるので、まあそういった人の多い時に行ってほしいわけなんですけども、でこちらがどういった展覧会かと言いますと、社会がより複雑化した21世紀に入り、デザインも大きな変化を遂げています。絶え間なく消費される新しさを生むデザインとは異なり、社会に対する人々の意識に変化を与えるデザインが今より重要性を増していると言えます。本展はそのようなデザインの実践に焦点を当て、高度に情報化された現代社会の様々な要素や出来事を取り上げ、私たちの手に取れる形にデザインして届ける国内外のデザイナー、アーティスト、建築家の、21組の表現を紹介しますと、で、なんでウサギスマッシュかというと、まあ、ここでいうウサギっていうのは、不思議の国のアリスのイメージですね。アリスが、まあ、ウサギを追いかけているうちに別世界に足を踏み入れてしまうと。で、その別世界にアリスが、足を踏み入れたことによって、まあ、自分の知っていた世界とはこう、まるで違う世界に行ってしまうわけです。まあ、常識ですね。持っていた常識っていうものに対して、あるいはその固定観念っていうものに対して、まあ、スマッシュですね。まあ、一発かまされたような、そんな、まあ、体験をするわけですよ。不思議の国のアリスっていうのは。まあ、なので、ここで言うウサギっていうのはまさにそういったスマッシュを与えるものの象徴であると。でですね、まずは、どれから行きましょうかね。まあ、その、デザインっていうものによって、世界のあり方を、まあ、変えるというか、見方を変えるっていう、まあ、作品の中で何が良かったかっていうと、まあ、まず一つはですね、フォックス・テリーっていう作品があるんですけども、作ったのはニカエル・マッセっていう人なんですが、これはですね、子供用のおもちゃなんですね。まあ、テリーっていうぐらいだからクマの形をしてるんですけど、まあ、テディベアのテリーですね。手のひら台ぐらいのサイズのクマの形をしたおもちゃなんですね。で、この中に何が入ってるかというと、水疱瘡のワクチンが入ってるんですね。で、このおもちゃ自体にも、まあ、針としての機能というのがあって、ブスーって刺さるわけではなくて、まあ多分チクッともしないんでしょうかね。このおもちゃで、フォックス・テディっていうもので遊んでいるうちに、自然とこのワクチン、水疱瘡のワクチンが体に入って、水疱瘡に対する抵抗を得ることができるっていう、そういうアイテムなんですよね。まあ予防接種って嫌だったと思うんですよ。注射されるのが好きな人ってそうそういないと思うんですね。大人になれば嫌でも耐えられますけども、子供、でそうもいかないじゃないですか。だから嫌がる子供を何とかして予防接種を受けに行かせるっていうのは親にとっても大きな負担になりますし、そうするとそれを嫌って、水疱瘡のワクチンって日本で今義務なんですかね、ちょっと不勉強でわからないんですけども、まあでも例えば義務でなかったとした場合に億劫があって接種を受けさせないなんていうことがあるかもしれないじゃないですか。でもこういったおもちゃ、子供が喜ぶものによって自然に接種させることができるとすれば、どうでしょう、こう余計な抵抗なしに社会的にすごくプラスになる、ね、行動が実現されるっていうことじゃないですか。まあ、まさにこのデザインの素晴らしさですよね、を、まあ、実感できる、そんなフォックス・テディっていう作品があったりして、ね、他にどんなものがあったかというと、ね、ジュリー・ウェルゼインっていう人の作品なんですけども、ブリンコっていう靴なんですね。まあ、そのスニーカーかなが、まあ、現物があって、それに加えて、 このブリンコっていう作品というか、靴についての、まあ、インタビュー映像とか、報道の映像なんかが流れてるんですけども、確か1000足限定生産したものなんですよ。で、そのうちの半分をメキシコからアメリカに、まあ、不法にこう移民しようとする人たちに配る。で、残り半分はアメリカ国内のセレクトショップで販売する。確か200ドルだったかな。まあ、つまり、その不法移民っていうのは、アメリカ人としては歓迎しない人たちなわけですよ。まあ、なんですけれども、その歓迎せざる人たちがこう入ってくるのを助ける靴というものを、アメリカ人がこうセレクトショップで購入する。まあ、それによって、自分たちがこう喜んで買い物をすることによって、自分たちが嫌だと思っているものが入ってくるっていう状況と、まあそのシューズですね、この靴っていうものは大体アメリカ国内では作られていないわけで、まあ大体第三国、まあ場合によっては第三世界で作られているわけですよ。まあ半ば無意識にややこう下に見てしまったりとかするような、そんなですね、まあ国々で作られているものなんですけども、でもそういったところでこう作られたものがないことには、まあアメリカでなくても、まあ先進国、消費者側っていうのは成り立たないんですよね。でも成り立たないけれども、そのことを意識しないっていう、そういう矛盾した状況っていうものをですね、まあ指摘している作品なんですけども。で、この靴はですね、まあなんでその靴なのかっていうことなんですけども、まさにその不法移民、不法に越境するっていうことを助けるいろんな工夫がされてるんですね。例えば、コンパスがついているだとか、あるいはその闇に紛れて入国するのに便利なようにライトがついていたりだとか、あとは中敷きですね。中敷きに国境付近の地図が印刷されたりとかっていうような、まあ至れり尽くせりの靴になっているわけですよ。で、次に紹介しますのは、そうですね、スプツニコの作品にしましょうか。スプツニコっていう名前は最近耳にした方も多いんじゃないでしょうか。ですね。人工知能学会っていう学会があるんですけども、そこの解放誌の、人工知能ボリューム29っていうのがあるんですけども、その表紙にですね、お掃除ロボットがお掃除をしているっていう絵面があるんですけども、まあそういう表紙になってるんですけども、そのお掃除ロボットっていうのが、まあルンバとかああいったものではなくて、まあ見た目は人間のこう若い可愛い女の子が、ほうきを持っているっていうそういう絵なんですね。で、それに噛みついた人たちがいるわけですよ。まあ女性蔑視であると。で、まあこの学会誌に関して、スプツニコが発言して、人工知能学会誌の表紙のデザインの何がいけないのという人は、まあ例えばアメリカの学会誌の表紙が黒人や黄色人種の、掃除用アンドロイドだったらというのを想像してほしいという主張をして、まあそれで注目を集めたんですけれども、まあこのスプツニコっていう人は、まあ本人は美人で、まあさらに頭も良くてっていう、いわゆるこう才女と呼ばれるような人なんですけれども、でまあその、まあ、美人であることっていうのは、大体得することが多いと思うんですけども、まあ特別扱いもされますよね。いらぬ注目を集めたりもしますけども、まあそういった、まあ、女性だからこそ女性ならではっていうことに関しては、まあ多分にこう意図的にですね、なっていて、彼女の作る作品っていうのもその、まあ女性、男性、まあ、現代っていうのはこう、あくまで、まあ、男女同権っていうのは進んできたとはいえ、まだまだこう、男性が中心の社会になってるっていう、現状を踏まえての作品っていうのが多いんですよ。で、彼女の作品っていうのは、YouTube で見ることができるんですね。例えば、まあ、代表作だと、生理マシーン、たかしの場合っていうのがあるんですけども、ここで言う生理っていうのは、まあ、月のものと呼ばれるものですね。女性ならではの生理的な現象なわけですけども、まあ、女性になりたいタカシっていう人がいて、で、その人が、この生理マシンっていうものをつけると、まあ、出血に加えて生理痛を体験することができると、女性の、まあ、気持ちを体験できるっていう、そういう機会が、まあ、あったらどうだっていう、まあ、そんな動画なんですけども、まあ、この生理っていうものは、僕ら男性にはなかなか理解できないものだし、まあ、理解できたような気持ちになったとしても、やっぱり実感できないものじゃないですか。だからどうしても無神経になってしまうと思うんですよね。で、まあこの作品の意図としては、この生理っていうものがあることによって、まあいかにこう女性が男性に対して不利な状況に置かれているかっていうことをまあ映し出しているのかなと思うんですけども。で、ここに このうさぎすまし展に展示されている作品というのはまた別のものでして、ムーンウォークマシーンセレナの一歩っていう動画作品があるんですね。これというのは、まあ月、月面に人類っていうのは到達しているじゃないですか。まあ、まず一番にはアポロですよね、アメリカの。まあ、ただまだ月面に女性が降り立ったことはないと、着陸したことはないと。で、まあその月に降りたっていう映像で、まあ象徴的なものとして、月面に残された宇宙服のですね、まあシューズの足跡っていうものがあるじゃないですか。あれですよ。まあ一個人にとっては小さな一歩だけれども、人類にとっては偉大な一歩であるっていうあの一歩ですよ。で、あれをですね、まあ女性の象徴でもあるハイヒールの足跡をつけようというですね。で、それを実現するための月面ローバーを開発しようとする、まあ理系女子っていうのが出てくるんですけども、まあその女の子がこういかにしてそのハイヒールの足跡を残すための月面ローバーを開発するかっていうそういうムービーなんですけれども、で、まあその世界の中で出てくる、彼女の、開発基地、まあ部屋ですけども、だったりとか、まあそれの再現されたものがあったりだとか、あとは月面を模した空間っていうのがあって、で、その上に、ローバーの実物があるんですね。ハイヒールの足跡をつけることができるようになってるんですけども、で、これっていうのは、実際に月面に持って行っても動作するように制作されていると。まあそんな作品ですね。この作品の、今言った2作品の、動画へのリンクっていうのは、千葉文化放送のホームページの方にもですね、ブログの方にも載せておきますので、ぜひですね、見ていただきたいですね。次はですね、割といろんなところで目にするんですけども、石井宏氏と、タンジブルメディアグループっていう、まあ、人の作品なんですけども、タンジブル、インタッチか、インタッチっていう作品が置かれてるんですけども、3本のローラーが、まあ、設置されてるんですよ。これが対になって2つ設置されてるんですけども、その片方の、その3本のローラーを回すと、離れたところに置かれている対になっているローラー、三本のローラーも同じように回転するというものなんですね。まあこれはつまり誰かがこのローラーに触れたっていう情報を遠く離れた別の場所に転送してるっていうことですよね。まあ感覚をですね、拡張する。距離を超えて、まあ世界というものを認識する、まあ自分自身のこう感覚をですね、まあ拡張するっていうそういうプロジェクトなんですよ。まあこれだけだと割と地味なんですけれども、なんせ、同じ部屋の中にある機械というか装置ですからね。でもこれが、例えば、まるっきり別の場所、例えば衛星回線を通じて、まあ衛星回線なくても普通にスカイプでも何でもいいんですけども、通じて繋がれた、例えばブラジルですよ。ブラジルの、どこかに同じ、このインタッチでも置かれていて、で、その映像を通して見える、ブラジルの誰かが触っているものと同じ、ようにこれが動くなんていうことになったらば、ちょっとワクワクしませんか？その遠く離れた誰かに、自分がこう触られてるのとこれとほとんど同じことのように思うんですよね。だからこれはこのデザインっていうかこの装置によって、まあ距離を超えるっていう、まあ驚きの体験をしてるっていうふうにも言えると思うんですよ。で、この場合は即座にこの、なんだ、フィードバックが起こるんですけども、このフィードバック、これがもっと近い場所にあって自分が撫でて、で、まあ、右手で撫でて、左手でこの機械に触るとするじゃないですか。で、右手で撫でたものが即座に左手に伝わると、あ、今自分が触ったものだなってわかると思うんですけども、でもこれがちょっとずつ遅れていったりすると、まあ、ある点、あるタイミングよりも遅く動くになると、自分で操作したものではないっていうふうに感じるようになったりするんですよね、確か。まあ、そういった人間が、こう、ものを知覚するっていうことに関しても、まあ、切り込んでいくことのできる、まあ面白い研究なんじゃないかなっていうことで、僕はこれ割と見た目の地味さの割には好きな作品ですね。それではですね、最後にもう一つ作品を紹介しようと思うんですが、リチャード・ウィルソンの作品で、ノーナンバーズっていうものなんですけれども、このリチャード・ウィルソンっていう人はですね、今年の愛知トリエンナーレ2013で、なやばし会場だったかな。で、ボーリングのピンを使った、まあダイナミックな作品があったんですけども、ボーリングのピンが会場から外に飛び出るっていうものがあったんですけども、まあそれを作った人なんですね。で、今回はですね、部屋の中に通路があるんですよ。で、その通路を進んで奥まで行って帰ってくるっていう作品なんですけども、ここは係員の人がついていて、一時に一人しか入れないようにしてるんですね。 で、まあ、よく来ている東京都現代美術館なので、どういう風になってるかってのはよくわかっていますし、まあ、その、そうですね、まあ、どうなってるかっていうと、まあ、あれでですね、まあ、2階、3階建ての建物で、まあ、外に向かって、船のへさきのように、その道の部分が出っ張ってるように見えるんですよ。もちろん、その部屋っていうのは、そういう突き出した、空中に突き出したようになってはいないんですね。まあ、通路があって、で、その、まあ、通路を構成している壁の高さのところまで、オイルが、油が張ってあって、で、そこに、まあ、天井、まあ、その周囲の景色が映り込んで、まるでこう浮かび上がってるみたいな風に見えるんですね。まあ、すごく、その場所を知っていれば知ってるほど不思議な光景に見えるんですけども、まあ、できればそこに張ってあるものが油だっていうことを、もう、わからないようにしといてもらった方がいいんですけども、まあ、でも、これ一体どうなってるのかなって思って、ついつい触ってしまいそうなので、前もって、警告しておくのはやむを得ないかなというふうにも思いました。まあこれなんかは人の視覚っていうものが割とこう当てにならないと簡単に騙すことができてしまいますよっていうような、まあそういった驚きを与えてくれる作品なんじゃないかなというふうに思うんですが、今最後にって言って紹介したんですけど、もう一個言っときましょうか。ブラックアリカンっていう人の作品で、モノバケーションっていうものなんですね。これっていうのはまあ動画なんですけども、まあ世界各国が、観光地っていうものを持っていて、で、人を集めようとして観光地をアピールする映像っていうものを作ってるじゃないですか。飛行機なんか乗ると、まあね、この外国行きの飛行機なんかに乗ると、そういったその目的地の国の素敵なリゾート地のプロモーション映像なんていうものを見ますよね。ああいったもの、まあ、ああいったプロモーション映像の中に出てくる特徴的な、まあ、イメージっていうものがあるわけですけども、海だったりとか、自然に溢れたこう山の中だったりとかっていった、まあ、あるいは歴史的な史跡だったりとかっていうものが、コマーシャル映像の中には山ほどあるわけですよね。まあ、そういった、プロモーション映像っていうものをですね、このブラックアリカンは、まあ、解体して、細かいカットに分解して、で、その後、カットごとの類似性によって、その動画をですね、再構築して、で、まあその類似性によって、新しい動画を作ると。で、まあこれを見ていて思ったことというのは、まあ普通に生活してる中で感じることに近いんですけれども、よく、まあ特産品っていう言葉があるじゃないですか。あれって本当にそこでしか得られない特産品ってあんまりないと思いませんか？大体、ここだけでしか体験できないとか得られないって言ってるものって、そこじゃないどこかでも似たようなものってあったりしますよね。大体のものっていうのは意外と置き換え可能なものだったりしますよね。まあなので、このモノバケーションっていうものを見ていると、そのそれぞれ異なった国の異なった場所にある異なった観光地なんだけども、そこに含まれている人が、まあ休暇の際にこう行きたいなと素敵だなと思う要素っていうのはそう大して多くあるわけじゃないんですよね。まあだから住む自分の近くにある要素と同じものを求めてわざわざ遠くに行くなんていうことを僕らはしているかもしれないわけですよ。それがこのモノ、まあ単一の一つのバケーションっていうタイトルにも表れてるんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとね話がそれるんですけど、圧縮新聞っていうサイトがあるんですよ。圧縮新聞っていうのは、まあ、圧縮っていうのはコンパクトにするっていう意味の圧縮ですね。その日の最新ニュースをマルコフ連鎖でまとめて圧縮したものですというもので、ざっと眺めるだけでその日起こった事件がなんとなくわかる可能性がありますが保証はしませんというものでして、今ウェブ版を見ているんですけども、そこに出てきてる一例をですね、ちょっと読んでみましょうか。張本氏に一番良かった球種を問われると、まっすぐが自分の15年の中では結構良かったとつぶやき、花嫁衣装をまとい、写真撮影に臨んだ丸波日露ホールディングス株は売り先行というふうになっておりまして、まあ、わかるようなわからないようなと、あるポイントにフォーカスすれば、あ、なるほどなと思うんだけども、全体としては意味がわからないっていう文章になっていて、大変面白いんですけども、まあこれっていうのは物事のある要素を圧縮してこう抜き出してきた結果よくわからないものになってしまってるっていう、先ほどのモノバケーションっていうのは抜き出してきた結果一つの像が 浮かび上がってきてるんだけども、まあ、この圧縮新聞では逆にぼんやりしちゃってるっていうことで、正反対の方向に向かってるんだけども、まあ、連想したんで、まあ、これ面白いサイトもありますよっていうことで紹介してみました。はい、ということで本日の、千葉文化放送はこの辺で終わりにしましょう。ここまでお相手してまいりましたのはひろしでした。それではまた。